カルチャーラジオ NHK ラジオアーカイブス声で綴る昭和人物史。この時間はこれまで NHK が放送してきた番組や保存している音声資料の中から昭和という時代を生きた人々を取り上げまして、その人となりと歴史的な意味をたどってまいります。今日は実業家松下幸之助の2回目、昭和37年1962年7月4日に放送しました私の自叙伝ある凡人の成功をご紹介いたします。番組進行宇田川紀代でございます。声で綴る昭和人物史。この番組では政治家や実業家、文化人などを幅広く取り上げてまいります。スタジオでのお話はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催されている保坂正康さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3回にわたってご紹介しております松下幸之助、今日は2回目でございます。前回は松下幸之助9歳で初めてでっち奉公に出ました。で最初は火鉢屋さんで、次は自転車屋さんでした。で前回その奉公先で学んだことについて話していらっしゃいましたが、いかがでございますか、お聞きになって。
ね、9歳で社会に出た子供ですよね、まだ、はい、その子供がどういうふうに社会の中で仕事を覚えていくか、でそれを細かく語ってくれたのが前回だと思いますけども、はい、聞いていてですね、こういうでっち奉公の中から何か自分の哲学っていうのを身につけていくのが感じられて、この人はやっぱり何人に一人という運のいい人、あるいは天から何か能力を授かった人だなっていう感じがしましたね。
凡人ではありませんね。
凡人の成功と言いますけど凡人じゃないですね。やはり生きていく上での知恵とか自分の人生をどう考えるかっていうところの基本のところは直接まだ語ってはいないけど、一つ一つの行動でそれを全部示してますね。
はい、いただいた初めてのお金で
5000、お金のこと、それからそれが労働の大切さと結びつくこと、
はい、
でそれが自分の労働がまた価値として認められてお金が上がっていくこと、
はい、
でそういうことが具体的に語られてるんですよね。
働くということの意味を語ってらっしゃいましたね。
そうですね、働くっていうのはどういうことか、もちろんお金のために働くわけではないんですが、お金というものも確かに一つの尺度になるということの、
はい、
喜び嬉しさで、そういうものを自覚していくっていう話が子供の頃に具体的に語られてたんで、まあ、私はびっくりしたというか、なるほどなっていうのに感心しましたね。
そうですね、でお腹いっぱいご飯を食べられることの嬉しさ感謝、
そうですね、それこそおしんことね、ご飯だけだけども、ご飯は好きなだけ食べれるということの喜びですね。
はい、
そういうところに自分の、幸せっていうのは、その時の幸せを見つけるんですね。
でっち奉公をしたところのご主人様にもきっと可愛がられたんでしょうね。
でしょうね。やはり人にこう一生懸命働く、会費なったなく働く人だなっていう感じはしますから、やはり随分可愛がられて目をかけられたんじゃないでしょうか。
そうですよね。
だから本来の給料の他にですね、お小遣いをくれたりして、でそういうことが、彼もまたいろいろ感じることがあったんじゃないかと思いますね。
なかなかその人の目をかすめて休んだりそういうことしなかった方なんですよね。
そうなんですね。その辺はかなり自分に真面目誠実ですね。その誠実さがやはり松下幸之助さんの少年期からの重要な性格だったんでしょうね。
火鉢屋さんから自転車屋さんに行って最初に乗ることをまず覚えて、そこから始めましたよね。
物の飽きないっていうことですね、
はい、
飽きないだけども、その飽きないの前に自分が自転車に乗るっていうこと、でどういうふうに、まだ体も小さいからその自転車にどういうふうに乗るかっていうようなところをそこから学んでいくんですね。だから逆に言うと、その何か普通自転車屋さんに行ったらそこでどういう仕事の仕方を覚えたかっていうより、まず自分が自転車とどういうふうに向き合って自転車をどういうふうに利用したかっていうとこから入っていってね、それから商売にこう入っていくっていう手順がね、やっぱりこの人の一つの 成功する秘訣なんだろうと、やっぱりそう考える以外ないですね。
小坂さんは前回実学っておっしゃってましたけど、
僕はね、やっぱり実学の強さっていうのは迷わないこと、経験が常にそれを生かして次の体験の中に生かしていくことだと思うんですね、はい、そこにためらいや逡巡があったらそれはうまくいかないですね。実際にね、彼は創業した頃同じような仕事をしている仲間からですね、はい、なかなか仕事がうまくいかないんだよって言われた時ですね、はい、説得したそうです、はい、商売っていうのは真剣勝負だと、うまくいったり失敗したりっていう繰り返しでは絶対商売にならないって、うまくいかなきゃいけないんだと、はい、そのうまくいくということが商売の成功なんだと。じゃあうまくいくっていうのはどうすることかっていうことは、それぞれのやり方、それぞれの考え方があるんだから、それは君は自分で身につけろって言ったっていうんですね、
はあ、
そういうやっぱり自分の考え方の中で成功したり失敗したり、一歩一歩こう一歩進んだり一歩引いたりっていうんじゃなくて、やっぱり一歩ずつとにかく前進んでいくんだと、でないと事業というのはうまくいかないと言ったということを、本の中で彼が言ってるのを読んだことありましたけど、
強い方ですね。
そうですね、自分に対する自信があってことでしょうね。
では今日の録音でございます。昭和37年1962年7月4日に放送いたしました、私の自叙伝、ある凡人の成功でございます。松下幸之助67歳の時の録音、10歳から奉公した自転車屋での出来事について語っています。
五台という自転車へ私はそこで5年間私は奉公しておったんです。その5年間の間にですね、いろいろ問題ありましたが、2つだけ私は今記憶に残っている、その一つはですね、私は13歳の年にですね、自転車をお買いくださるところのお得意からですね、自転車を新たに買いたいから持ってこいというような通知があったんです。でそういう場合ね、いつもその番頭さんが売りに行くんです、当時100円から120円ぐらいのもんです。で当時の100円というと、もう大したもんですからね、今時は自動車1台売るというなぐらいのもんだと考えてもいいぐらいです。しかし私はね、子供心にね、自分一本で自転車を売ってみたいと、番頭さんのやることをやってみたいということはその当時考えとったんですね。それで、いつかそういう機会を得たならばと思っとったんですが、幸いですね、その時に番頭さんみんなおらなかった。それで親方がですね、幸吉、お前一つこの自転車持って行けと、こういうような、命令を受けたわけです。私は持って行った時にですね、自転車持ってきましたというで置きっぱなしせずですね、でこれは最近では非常にいい自転車であると、ぜひこれをお買い願いたいというようなことを、子供心にですね、私は一生懸命やって言うたらしいんですね。そうするとそこの船場の鉄川という茅戸屋ですが、その主人公がその話をじっと聞いとって、帳場で聞いとって、帳場からつかつか立ってきてですね、で僕の頭を投げてくれるんですよ。気が可愛い坊さんだねと言うては投げてくれるんですよ。で私は一応嬉しかったんでしょうが、そしてその鉄川の旦那さんがおっしゃるのにはですね、お前のその熱心さに免じて一つを買うてやろうと、こういうことを言われたんで、私はびっくりしたわけですね。自分がそう言ったことによってこう話が成立したかというと、私は非常に嬉しかったんです。しかし親方さんは、そこの旦那さんはですね、しかし値段は1割引いとけと、それで私は1割引いて販売するということを知ってる、引いて売ってることを知ってますから、1割で売っていいということを自分はそこで感じたんですよ。それで、承知いたしました、1割引きましょうということを言うて話が成立したと思って帰ってきたわけです。そして帰って親方に1割引きで売ってまいりましたと、こういう話をしたところが、親方も喜んでくださるかと思ったところが、親方はそこで攻撃ちょっと覚えてと、お前そんなことしたらあかんやないかと、なるほどそれは1割引いても構わんことは構わんねんけども、いっぺん1割引くということはそれはいかんと、 五分なら五分引くということにしてせんければ、それが商売というものだと。お前みたいに一杯スッと引いて売るっていうことは、それは商売上あんま面白くないねと。もういっぺんその五分だけしかまかりませんということで言うてこいと、こういうことをまあ親方言われたんと。私はまあその時にあんなそうしますと言うていけばよかったんでありますが、私の心がですね、まあそれ許さない、なんだかこう情けなくなってしくしく泣き出したんです私は。でも親方も、何お前泣くとは何や、何でやねん、そんなことであかんやねんかと言うて慰めつつ、まあ、お叱りになった。まあそういうような状態でしばらくまあぐずぐずしておったところが、その哲川からまた番頭さんが来ましてですね、こっち来たついでに寄ったんだがどうなったんやと。でその時に親方がですね、その番頭さんにね、いや実はねその問題についてね今も話してるんですと、幸吉がですね帰ってきて1割を負けてあげてくれと言うて泣きおりまんねんと。でお前は今どっちの番手やどっちのことやと言うて今叱ってるとこでんねんと、こういうようなまあ話をまあ親方さんがしたんで、哲川の旦那さんはそれを聞いて面白い行動やなと、ということで、まあ、大変印象的であったんでしょう。まあ、それが一つの動機となって、お前が五代に似てる限り自転車は必ず五代から買うことを約束してやろうと、こういうような思わないその、まあ、収穫と申しますか、まあ、成果があったんです。で私はまあその時に感じたんですが、非常にまあ嬉しかったという感じはまあなんですが、今これを考えていますとね、私はやっぱり商売というものは単に科学じゃないという感じするんですね。今日の言葉で言うと、まあ、不安になったわけですね、早く言うと僕の不安になったわけで、それで僕が自転車におる限り自転車を他で買わないということまで話をされたということは、まあ、非常に私に対する、まあ、悲劇が出たんだろうと。これは非常に私は成功だったと思うんですが、やはりこの商売というものは科学とか品質がいいとかいうことが正しい商売の道に非常に重要な問題でありますけれども、しかしそれだけはないやいかんと、それに加わるにですね、やはり精神的なつながりというものをですね、両者の間、売買する両者の間にいろんな形で生まれるということがですね、商売を成功するということになるんじゃないかということを、私はこのまあ13歳の年にですね、まあ、知らず知らず経験したということですね。まあ、それが今日私が仕事をしてまいりました、まあ、一つのはやっぱりまあ力になっているという感じがまあするんであります。
松下幸之助67歳の時のお話でございました。いいお話ですね。
そうですね、商売は単なる科学じゃない、
はい、
今日の言葉で言うと不安になったわけですね、僕の不安って言ってますね、だから科学的な関係でこういうふうにしては物が売れるんだとか、こういうふうなサービスをすると売れるんだとか、まあ、そういったもんじゃなくて、人間と人間の出会いだから、人間のその出会いの中で絆ができれば物は売れるんだっていうようなことなんでしょうね、
はい、
それが悲喜になる不安になるっていうことだと思うんですけど、その不安になる悲喜になるっていうのは、売る方の側が結局は、まあ、人間性を出す、正直に出すっていうことを言ってるんでしょうね、でそして相手にそれを認められる。多分松下商法というのがあるとすれば、その松下の不安になってもらう、松下の悲喜になってもらうっていうことなんでしょうね、でそれはその両者の関係の中で、物を売る買うという関係だけじゃなくて、そこに何かプラスアルファが乗ってるんだっていうようなことが、まあ、気持ちの良さ、それからこの商品を使うことによってお互いに何かこう精神的な満足感を得るとか、なんかそういうのが乗っかってんだっていうようなことを言ってるんでしょうね、
単なる駆け引きじゃない、
駆け引きじゃないっていうことですね、ただこういう話はセールスの基本なのか、あるいはセールスっていうのはこれだけではなくていろんなものがこう絡み合うんだと僕は思うんですが、松下幸之助という人がこういった素朴な人間関係の中で商売を行われるんだと言ってるのは、まあ、私たちが頭で想像するよりは、商売あるいは事業というのは本当はこういうもんなのかっていう感じが、そういう感じもするんですね、
今このお話を私伺ってて、これはその商売だけではなくて、みんな仕事をしている人は これだと思いますね。
そうですね。あの仕事を通じてのつながりっていうのは結局お互いに贔屓になる、お互いに不安になるっていうことなんでしょうね。そうするとそこには商品が介在して、その商品はずっと永続性を持ってそこで売買の関係が成り立つということなんでしょうね。
小坂さんご自身がお仕事を今たくさんなさってますけれども、うん、やっぱりファンをたくさん持ってらっしゃるわけでしょ。
いや私はあの編集者とですね、こういったつながりというのは、まあ、やっぱりかなりあるかと思いますが、編集者との関係で言えば嘘を言わないというか、やっぱり正直にこういう仕事をする、俺はこういうふうに書くとか、じゃあこういうふうに書いてくださいとかっていうのは、そういう会話は基本的なところの土台になってるんですが、その会話の時はなるべく正直にやり取りするっていうことですよね。
お書きになったものに対するファンもいらっしゃるわけでしょ。
そうですね、書いたものに対するファンの人というのは、私にとっての不安あるいは贔屓になってくるのは、それは嬉しいですけど、それはやっぱり私の中の書くものの何かに興味がある、注目してるってことでしょうね。だからそこのところは何だろうっていうのは、私はよく人と話してる時感じることあります。だから人と人の間でその商業的な関係が成り立つというのは、そこの信頼関係とか、そこにお互いに時間をずっと長く付き合えるというような出会いと何か感情の交流があるってことが大事なんでしょうね。
この教訓は大きいですね。
そうですね。あの松下さんはこれ13歳の時にですね、私は知らず知らずにこういうことを経験しました、
はい、
精神的なつながりが売買する両者の間に大事なんだっていうことですね、これはすごく教訓的な話ですね、
それが経営の神様の原点なんでしょうね。
神様って言われるゆえんはこういうことでしょうね、やっぱりあの何か論理だって一つ一つがこう積み重なんじゃなくて、結局は人間的な精神のつながりとなると、もうこれはその人間の地でいくほかないわけですから、頭の中の知識の問題じゃないですから、だからそういうことを私が仕事をしてきた力だったんだと実感してるんですね。
そうですね、では続きを聞きましょう。昭和37年1962年7月4日に放送しました、私の自叙伝ある凡人の成功、続きでございます。幸之助が10歳から自転車屋に奉公しますが、ついで当時登場してきた電気に興味を持って転職いたします。お聞きください。
次にもう一つお話申し上げたいのはですね、私の15の年にですね、お店もだんだんと大きくなって7、8人の、まあ、人もおるようになったんですが、で私よりが先輩の一人でありましたけども、非常にこれは間に合う人で、親方も可愛がっておられたんです。で我々も内心尊敬しとったんです。ところがその人が店の品物をちょろまかしてですね、それをまあ要するに売ったということが分かったんです。で、まあ、大変けしからんことだということで、親方もまあ憤慨されて、で、まあ、その人も非常に悔いて、親方にまあ謝ったと。それで、親方も改心をしてもらえばもう言うことないということで、まあ、それでまあ収まったんでありますが、収まらんのはもうその僕なんですね。というのは、私はまあその自分に子供心でありますけども、相当潔癖の点があったんか、非常にそのことをまあ許し難いことだと感じたん。それで私は親方にですね、親方、私はお暇を頂戴させたいと、そういうその良くないことをする人と一緒に仕事することは自分は潔くないと思うから、それでまあ私はお暇を頂戴しますと、こうで、我々方もこれびっくりしてですね、そりゃそのお前そこまで考えんでいいとまあ言うたんですけど、私はどうしてもそれはいかんと、というようなことで、まあ親方もそこにように考え直したと申しますか、その人を退職させたわけであると。それでまあ、 私もそれでまあ心収まって、今考えてみると、そんなそこまでやらなくてもいいということは思うんですけども、その当時としては、まあ、子供心に非常に一徹なとこがあったと私は思うんですね。しかしそれから時代ですね、その店はピチッと緊張したです。その後急速な発展したです。だからなるほど、その人に対しては私は元に申し訳ないよというような感じもしますけども、そのお店をやはり引き締めたというような点についてはですね、私のその言動というのは非常に大きな役立っていると、また改革をしていると、まあ筋金が入ったといなことに私はなったと思うんです。これはまあいろいろ 批判もありましたけれども、今日の日本にですね、こういうような一つの厳しさというものがね、ある程度必要ないかという感じをですね、するし、まだそういう良くないことをした人は、よく国家がね、これをいかに伝道するかということは、これはまだこれで考えるべきだと思う。それをまあ、曖昧まこととしてですね、やってるというところにですね、やはり日本の弱点がですね、重なっていくんじゃないかという感じもするんですがね。それが私は17までですね、そこで500回になったんですけども、まあ自分として感じるところがあったと思うんですが、まあそこでお暇を頂戴することになって、そして電気というものについてね、将来、まあその当時大阪市に電車がぼつぼつ引けかけた時であります。で、電車というものに対して非常に私は興味を持ったんです。同時に、電車から電気ということにだんだん興味を持ってですね、それで自分の将来は自転車で長いこと500回やったけども、どうも電気方面に変えたいということです、まあ、子供頃にまあだんだん変わってきたわけです。それで数年年17の年でしたの暮れにですね、電灯会社入ったんです。当時電灯会社は大阪電灯株式会社という名称で、大阪付近の、まあ、電灯の供給を取ったわけですね。でそこの見習い校に入りましてですね、7年間ですね、家庭配線ですねの仕事に従事しておったわけです。そしてこの仕事と前後してですね、体が弱くなりましてね、配線を患ったわけです。で、まあ、私の兄、また姉がですね、全部結核で死んでるんですよ。だから、まあ、戦々恐々としとったわけですね。そして、どうも体の調子悪いという時に咳をしたら血痰が出たですね。来たるべきものが来たというようなね、感情を増したわけですね。まあ、しかし、まあ、医者は、いや、これは配線かたると。今で言うと結核の初期ってことでしょうな。でこれは君は一つ田舎が和歌山に帰って、まあ、三月をする養女生と。でまあそういうことを聞いたんですけども、私は実はその両親がもう亡くなってますし、両親には親兄弟がなかったですから、おじおばもないし、帰っても意味がありません。私はもう財産というのは質もありませんから、働いて自分が食ってるわけであると。休んで養女するということは経済で許されないということでですね、非常に悲観はしたんでありますけども、これはもう運命いたすことないと、仕方ないと言うて、今自分は養生する方がないと。だから勤務をですね、ひしひし養生法にかなうような生活しようと。その不思議にまあそれ以上進行しなかったんでね。でそういうようなところからですね、私は数え年22歳の年にですね、結婚することしたんですな。一つはですね、養生をしていくにはね、看護婦さんがいりますな。で看護婦さんに雇うことできないから、奥さんもらうっちゅうわけさ、早く言えば、ね、奥さんには申し訳ないことです、早く言うとね。もう一つはね、私はもう相当古い家であってですね、代々ついてたんですけども、親に失敗してからですね、兄弟死にたいしもてですね、で姉が戒名をね47枚預かってるものですよ。その戒名を祀ることができないっちゅうわけですね。だから家を持って先祖の祭りをするということが、これ一つの理由でね、この二つの理由でね、結婚を背負うようになったわけさ。で私はまあ今まで下宿してたけど、今度は2回買ったわけさ。で結婚したことによってですね、心の安定も得たし、その後体がだんだんだんだん良くなってきたわけですね。
松下幸之助、私の自叙伝、ある凡人の成功、聞いていただきました。録音の中で看護婦という言葉がございましたけれども、ご存知のように今は看護師という言葉に変わっております。当時の録音でございますので、どうぞご了承くださいませ。いかがですか、今の録音を聞きになって、
まあ病になって養生しなきゃいけないというので結婚することにしたと、結婚っていう時の奥さんは看護師の代わりだというような形の言い方してますね、ご本人もちょっと笑いながら話されてますが、やはり奥様の支えがあったから病状も収まってきたんだと思いますしね、結婚したから良くなったっていうことはそういうことだと思うんですね、だからまあ、ここで松下さんは妻の支えに感謝してるんだというようなことを言ってるんだろうなと私は解釈しました。
おそらくお仕事の中でも 人様を上手にこう生かして使うことも上手だったんでしょうね。
いわゆる経営関係の本なんか読むと、松下幸之助という人の経営者としての特徴というのは、人の使い方がうまいということですね、はい、でそれことについて松下さんが書いているものを読むと、人の短所を見てはいけないと、長所を見て、はい、それで使いなさいと、はい、でその人の長所を見て使うことによって、それでその人の長所が生きてくるんだと、
はい、
ただそういうふうに行き着くまでにはですね、組織の中にはあるいは人間集団の中には、まあ、悪いことをする人もいるわけですね、
はい、
でその人たちのことにあまりにも気を奪われて、その人たち自身をこう批判するというよりも、そういう人たちはいるんだ、そういうのは人間社会だから仕方がないんだと、そこまでだんだん分かってきたと言ってますね、
はあ、
でそういう人たちはまたそういう人たちの良さがあるんだろうから、そういうところに着目して使うんだと、ただ法的に触れる問題はここでも言ってますが、やっぱり一緒に働けないので、悪いことをした人と一緒に仕事したくないと、それだったら自分で辞めるっていうことを言ったわけですね。
許せないっておっしゃってますね。
そうですね。だからこう人を見る目、人を使う能力、その辺はこういった今日の、録音の中からも伺えると思うんですけどね、やっぱりある意味で言えば人を見る目が潔癖であると、
はい、
潔癖であるけども、まあ、悪いところ、本当に悪い人はやっぱり組織上問題があるけども、人間として長所と短所があるんだと、長所を生かそうというようなことを、それが松下幸之助っていう人の人使いのようですね。で松下さんの会社は早い時期から事業部制を引いたんだそうです、
はい、
どういうことかって言ったら、やはりソケットから始めた会社がいろんなふうに広がっていくんですが、その広がっていくときに、それぞれの事業部が独立採算制で利益を上げると、そういうような形を早くから取ったんだそうです。
信じて任せる。
そうですね、それは人に任せるっていうことですね、
はい、
自分ができる仕事はこれだけしかないと、であれもこれもじゃなくて、自分でできない分、あるいは人の持ってる長所を次々うまく使って、そして組織を作っていく、でその組織を作ることによって組織が活性化していくっていうようなことが、何かの経営理論で学んだっていうよりもごく自然に覚えていったようですね。だからそういう意味で言えば、実学の中から、いろんな論理、いろんな哲学を作っていったんだということでしょうね。人にこう信頼して仕事を託していくっていうことが、やはり大きな度量がなきゃやれませんから、そういう度量が持ってるんだっていうようなことが実業家の能力なんでしょう、
今の録音の中で、その曖昧模倣としてやっておるところに日本の弱点があるって。
そうですね、
歯がゆかったんでしょうか。
結局彼はやっぱり日本の組織の弱さ、経営に携わっている人たちが人を見る目の曖昧さといいますか、
はい、
そこのとこの弱さっていうのをやっぱり分かったんじゃないでしょうか。で彼なりの捉えてる人間像、彼なりの労働観、教育観、そういうものが混ぜ合わせになって経営哲学を作っていったんでしょうね。
結構厳しかったんでしょうね。
厳しい人だったんだと思いますね、
他
人に任せるということは、他人をもちろん信頼するわけですから、でその信頼というのは期待値を持ってるわけですね。でそのこれだけのことをやってくれないというものに対しては、松下さんはそれは自分がその人を見誤ってたというような多分考えるタイプだと思うんですよ。
その辺のお話、また3回目でぜひお聞かせください、ありがとうございました。今日は実業家松下幸之助の2回目、昭和37年1962年7月4日に放送しました私の自叙伝ある凡人の成功をお聞きいただきました。次回最終回も同じく私の自叙伝ある凡人の成功をお聞きいただきます。スタジオでのお話はノンフィクション作家の保坂正康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行宇田川清江でございました。NHK ラジオアーカイブス、声で綴る昭和人物志、次回もどうぞお楽しみに。カルチャーラジオを終わります。